江戸東京人セミナー。この番組は祭り用品の専門店中屋の提供でお送りします。江戸東京人セミナーは年間5回にわたり、雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話、手軽に江戸東京通になれる講座を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきます。番組の後編には神話学と祭り情報もお伝えします。楽しんで聞いてください。
江戸東京人セミナー。
さて始まりました第1回目。生徒で進行を務めます高瀬美奈です。私は浅草近辺に住んでいるものの、浅草のことをほとんど知らずに過ごしてまいりました。これから1年間にわたりまして、浅草と江戸通になれるように頑張っていきたいと思います。さて今回のキーワードは地域を遊ぶということです。講師は創業慶応2年、今や日本でたった1軒となった江戸趣味小玩具を商う助六の5代目ご主人、木村義隆さんに仲見世と江戸趣味小玩具について講義していただきます。それでは助六ご主人、木村義隆さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが、木村さん、はい、木村さんのお店の助六という屋号の由来を教えてください。
は
い、
これはですね、たまたま私どもの仲見世に店があるんですけれども、はい、観音様にから見ますとですね、辰巳、はい、東南の方向にあたりまして、はい、なんか非常にいい方向らしいんですね。うん、それで五臓六腑を助けると、はい、ということは、まあ体がね、いつも元気なようにということで、はい、それと私どもの店じゃなくて住まいが、はい、花川戸というところにあるわけです。うん、でご存知のように花川戸っていうのは、芝居の助六の住んでるところなんですね。
はい、
それじゃあそれがちょうどいいから、じゃあ助六という屋号をつけようということで、芝居からと、それから方向がいいからと、うん、2つの理由から、助六という名前になってるわけです。
そういう意味があるんですね。はい、非常にその屋号の由来を伺っただけで、歴史があるのかなという感じがいたしますけれども。
ありがとうございます。
仲見世にお店を構えられて、玩具のお店を構えられて、木村さんが5代目ということなんですけれども、はい、本当に仲見世というのはね、いつも活気があってにぎわいがあるところだなというふうに感じているんですが、はい、そんな仲見世に対する思い入れですとか、玩具に対する思いというのはどういうものなんでしょうか。
そうですね、私ども仲見世というのは、はい、観音様の表参道なんですね。うん、明治神宮だけじゃなくて、
はい、
観音様の表参道ですから、非常に特徴のある店がたくさんあると思います。ということはですね、もう一回来たい仲見世にしたいわけですね。
はい、
我々コアキンドは、うん、ですから、毎年3500万から4000万人のお客様がいらっしゃるんですけれども、うん、これはまあ1400年か600年ぐらいの歴史があると思うんですけど、はい、仲見世行こうと、観音様へ行こうと、こういうのはですね、お孫さんか子供に言いますと、イコールおもちゃを買ってあげようという言葉なんですね。
はい、
ですからおもちゃを買ってあげようということじゃなくて、お観音様行こうっていうことが、もう子供なりお孫さんだと、はい、おもちゃを買っていただけんだなと思って、こちらに来ていただけますから。
はい、
ですから、なんて言うんでしょうかね、代名詞になってるわけですね。
粘土とかそういう材質ものが多いんですか。
いや、土と木と紙と切れなんですけど、だ昔もはおひな様、今触らせてくれないですけど、本当は触らせてあげたいですよね。触って楽しい、それが僕はおもちゃだと思ってるわけです。
じゃあもう昔はもう小さな、自分でいじって遊べるようなおひな様だったんですか。
だから今のも本当は親御さんがお子さんにですね、触らせてあげなきゃいけないと思うんですよね。
はい、なるほど、そうですか。小さなおもちゃということなんですけど、江戸趣味小玩具の小、小さいという文字に大変こだわりがあると伺ったんですが、どのようなこだわりがあるんですか。
私はその、日本語にはね、小綺麗だとか小ざっぱりだとか小じんまりだとか、はい、小粋だとかっていう小さいことを良しとしと考えがたくさんあるわけですね。
はい、
それでむしろ あの人小粋だなっていうとね、むしろ小さいって言ってるんだけど、強烈に言ってるような僕は印象を受けるわけですよ。
はい、
だから小さなものは良しとした考えっていうのは日本にはたくさんあったわけですね。
はい、小切れとか小粋とか、はいはいはい、小ざっぱりとか、そういう小さいという文字の裏には意味があったんですね、はい、そうです。この小さな玩具、小玩具が江戸の町にこう広まっていたきっかけというのはあったんですか？
これは昔江戸時代ですね、松平定信とか、
はい、
徳川吉宗とか、贅沢禁止令っていうのは、なんだ、恐怖の改革とか店舗の改革とかありましたでしょ、
はい、
それでお雛様とか5月の節句がですね、武士と町人の、経済的な逆転しましたでしょ、
うんうんうん、
ですからどんどんどんどん町人の方が豪華絢爛になったんで、
はい、
規制されたわけです。君たち大きいものやっちゃいけないと、
は
い、それで町人どもはですね、そんなこと言うなら小さなもので大きなものよりもいいものを作ろうということと、
はい、
さっき言った小さいものがいいという考え方と、余儀なく小さくせざるを得なかったのと、その2つが一緒になって、はい、この江戸趣味の小玩具、豆をもちゃっていうのができてきたわけ。
大きい贅沢なものはダメだと、
はい、
小さいものをということで広まっていった、どんどんこう生活に浸透していったんでしょうか。
そうですね。ですからやっぱりその小さな抵抗だったんじゃないですか、
うん、あーなるほど、はい、
大きな抵抗すると嫌いちゃいますから
小さな抵抗で、もう可愛らしい手のひらに乗るような豆おもちゃですよね。この小さなおもちゃというのは職人さんの手によってやはり作られているものなんですか？
そう、一般的にはどうしてもですね、うん、大きいもの、作り手から言いますとね、大きいものの方が楽で高く売れるんですね、だけどそれができないもんですから、小さなもので、高く売れる、
はい、
小さなものでもっと大きなものよりいいものを作ろうって言うんですから、私の仕事はもう昔はそうじゃなかった、今は売ることも大切なんですが、
はい、
職人にいかに作らせるかっていうのが僕の一番の仕事なんですよ。
職人さんの数もどんどん減ってきているんじゃないでしょうか？
これはしょうがないですね。やっぱりこんなこと言うと怒られますけども、若い方とですね、
はい、
女の方にお宝あげすぎですから、
あら
職人になれっていうのは無理だと思いますね
うん、
ただ日本ですからね、やっぱり日本の和物を好きだっていう若い人もたくさんいるわけですよ、
はい、
それが僕はね非常にありがたいと思ってます。だから職人がいないいないって言ってもですね、はい、僕が探す、あるいはそういう方がうちに訪ねてくるっていうケースがわりかしあるんですよ。
そうですか。
これはね、もう積み重ね、日本の歴史の積み重ねだと思いますね。だからありがたいことだと思いますよ。
はい、もう絶やさずに、芸術文化ですからね、
はい、
もうずっとずっと脈々と続いていってほしいなというふうに切に思いますけれども、はい、実際ですね、私お店に足を運んだことが過去にあるんですけれども、
ありがとうございます。
非常にお店こじんまりしてるんですけども、所狭しと可愛らしい小玩具が並べられていて、もう一歩入っただけで江戸時代にタイムスリップしてしまったかのような、そんな雰囲気を感じたんですけれども、品物の中にですね、カッパとタヌキというイメージがものすごく私の中に残っているんですけれども、浅草イコールカッパとタヌキとか、何かそういうものがあるんですか？
これは私の試験なんですけどね、
はい、
浅草という地名でしょ、
ええ、
ですから浅い草で、まあ、湿地帯だったんでしょうね、
はい、
低かったわけでしょ、だから、カッパとかタヌキが、いると思ったんじゃないでしょうかね。それですから実際観音様の末寺に、おたぬきさんという社がありますし、
祀られていますよね。
カッパ橋の方にもカッパ寺というのがありますしね。
あ、そうですか。
でカッパは人を引っ張り込むと、
はい、
だ人様が集まるということは土地も店も、ね、お家も栄えるわけでしょ、
はい、
一人じゃ生活できないわけですから、それとタヌキは田を抜いて出世するということで、
は
あ、田抜きですから。
面白いですね。
だからどちらもみんな言葉遊びが多いんですね、江戸のおもちゃは、
はい、
というのは、言葉遊びっていうのは人様に迷惑かかんないし、お金もかかりませんから、今のように娯楽が少ないですから、
はい、
言葉でみんな遊んだケースが多いと思いますよ。
あ、はい、そうですか。今お話を伺ってて楽しいなと思ったんですが、まあ、おもちゃというとこうお家に飾ったりですとか、
はい、
あと先ほどおっしゃっていたように実際にこう手遊びですか、
うん、
遊ぶようなおもちゃ、そしてあと昔から災い除けですか、魔除けとしても、うん、小玩具を持っていたという、そういうのも聞いたことあるんですけれども、はいはい、それは本当ですか？
だから私どもでお客様がね、
はい、
縁起のいいもありませんかっていらっしゃるお客さん多いんですけどね、
はい、
だ縁起の悪いもん置いといて誰も買ってくれないでしょって言うんですけどだここにある店のものってのはほとんど縁起物なんですね、
はい、
縁起のいいもんじゃなきゃ皆さん買っていただけませんから。
そうです
ね、だからさっきのカッパにしてもタヌキにしてもそうですよね。犬にしてもそうです。
そうですね、はいはい、災いよけというと赤フクロウなんかよく聞きますけれども、はいはい、それ以外にも災いよけとしては何か他にもあるんですか。
いやシシシとかトラとかですね、
はい、
やっぱり強いものに憧れたんですよね。ただあのフクロウなんていうのはね、うん、そうじゃなくても僕はねあの江戸の人は面白いと思うんだけども、はい、それを赤くしてね、
はい、
災いよけにしたなんてのは面白いと思うんですね。赤を良しとしたんですね昔は。
はい、いやでもお話伺ってみると楽しいですね。本当おもちゃ一つ一つにはきちっと意味があるということになるんですね。
それが一番面白いですよね。
そうですね、はいはい、あとやはりそういって魔除けとして持っていたりとかあのものすごくどの時代も人々の生活に深く関わっているというか密接したものだったんだなという感じがいたしますね。あのいろいろとお話をこう伺ってリスナーの方も ねきっと
そうですか。ありがとうございます。
とても古玩具に興味を持って触れてみたいな遊んでみたいな飾ってみたいなと思われた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれどもね、ぜひぜひ気になった方はお店の方にね足を運んでいただきたいなというふうに思いますけれども、さて玩具を目で見て手に取る楽しさ、そして浅草あの仲見世の、ね、歴史なんかいろいろお話を楽しいお話を木村さんにしていただきましたけれども、さて木村さん見る楽しさと言いますと5月19日からは三社祭りが始まるんですよね、
はい、
何か木村さんなりに三社祭りに対する思い入れですとかこだわりがあったら聞かせていただけますか。そしてあのこの江戸東京人セミナーを聞いてくださっているリスナーの皆さんが浅草に行って楽しむためのここでしか聞けない何かレアな情報があったら教えてください。
そうですね、三社祭りっていうのはあの江戸三大祭りの一つで、
はい、
浅草ぐらい楽しいお祭りは僕はないと思うんですね、うん、これだけ人がたくさん集まるから、おみこしも楽しく担げるんだと思う。誰もいないところでね、うん、おみこし担いでも誰も楽しくないでしょ、
はい、
だから今も言いましたこれだけ集まる表参道で観音様があって、うん三社様があって人が集まるからお祭りが楽しいと、
はい、
もう全国から来ていただけるわけですから、
うん
まあ、一番ご利益を持っちゃうのは我々かもしれませんけどね、
地元の方々
かもしれませんけどもね、はい、来ていただけるお客様も楽しめると思うんですね、
はい、
それともう一つ仲見世がそのなんて言うんでしょうかね、やってもらいたいなと思ってるのは仲見世に子供みこしがありましてね、せっかく来たお客様のお子さんに仲見世のおみこしを担いでもらおうっていう時間があるんですよ、
はい、
ですからぜひねそれは多分アナウンスしますのでね、
はい、
いらっしゃったお子さん方はね、
はい、
せっかくですからさっきの触るおもちゃじゃないんですけども参加することが一番楽しいですから、
うん、
ただ見るだけじゃなくて、
はい、
ぜひ参加して担いでいただいて、はい、ストレス発散していただきたいと思います。
そうですか、はい、もうそれは普段着で
飛び入りで
参加できるんですね。
できます、はい、
そうですか、レアな情報ありがとうございます。ぜひ三社祭りでね実際におみこしを担いで参加して楽しんでいただきたいと思います。木村さん本日は楽しいお話をどうもありがとうございました。い
やこちらこそありがとうございました。
江戸東京人のセミナー、
続いてのコーナーは地・意をキーワードに祭り衣装を知るということをテーマにお送りします。さあそれではここで中屋広報の清水さんにお越しいただいています。清水さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ清水さんからよくお問い合わせがある斑点の基礎知識についてここでお話を伺いたいと思います。斑点とか法被とかよく言いますけれどもあれは何か違いがあるんでしょうか。
羽織に似ている上着という意味ではどちらも似たもの同士ですが、違いはと言われますと襟の部分を折り返して裾の短いものが法被、折り返さないで裾の長いものが斑点になります。今ではどちらも職場服となっておりますが、もともと法被はお武家様が下級武士に、斑点は職人さんやお店のご主人が使用人などに着せてました。
はい、斑点っていろいろな種類がありますよね。どんな種類があるんですか。
斑点と言っておりますが、こちらの印斑点の略称になります。町内会の地名入りのものや同好会でお揃いできるもの、肩に赤い筋が入った火消し斑点や職場のユニフォームとして着る斑点もみんな印斑点になります、 中屋でも数年前から毎年あのオリジナルカレンダーに写真をご応募いただいてるんですけれども、どれを見てもこうちちいわき肉踊るといいますか、はい、かっこのいい一言につきます。
迫力のあるものが出来上がるんですね。
はい、はい、三社祭でも町会ごとにそれぞれデザインを競い合ったような斑点が浅草の街を埋め尽くすんですけれども、はい、まあこれあの役職によって専門とか、うん、あの襟文字の方が違ってくるんです、はい、ですからあの見る人が見ればあの人はこういう役をやる人なんだなっていうのがすぐ分かるようになるんですよ。
そうなんですか。
はい、
自分だけの斑点をオーダーすることというのはできるんでしょうか。
はい、中屋の方でもお扱いの斑点を受けたまっております、はい、ただあのちょっとコストパフォーマンスがやはりありますので、10枚以上のご注文からあのオーダーしていただいた方が良いかと思います。
なるほど、まとめての方がいいんです
ね。そうですね、
はい、オーダーする際のポイントを教えていただけますか。
そうですね、通常はあの専門や襟文字に町会名や家紋やロゴマークをお入れするんです。ここでお入れする文字やデザインが何といっても斑点の域を決めるポイントになってきますので、まああのこの辺がとても気を使ってデザインしていただきたいところになるんですね、
はい、
でお入れする文字書体の方も何種類かありますけれども、代表的なものとして江戸文字という書体がございます、
はい、
江戸文字はあの江戸時代に工業や看板の番付とかにこう使った書体の総称なんですけれども、はい、斑点にあの使用されている江戸文字は色を白く抜くために糊をつける型紙をこう使いますので、はい、文字のパーツがすべてどこかでつながっているというちょっと特徴のある江戸文字になってます。
そうですか。お祭り衣装の着こなしについて何かアドバイスをいただけますか。
そうですね、中屋ではあの月1回メールマガジンを発行しているんですけれども、はい、その中で教えて店長というコーナーをご用意しております。こちらでお客様のいろいろなお悩みにお答えしておりますし、ホームページの方でもアーカイブをご用意しております。もし何かございましたらこちらの方をご覧いただければと思うんですけれども、それでも悩んでしまいましたらこう中屋の方に足をお運びいただきまして、はい、ベテラン揃いのこう売り子の方にご相談いただければと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組からのお知らせです。5回の講座すべてを受講された優秀なリスナーの方には、老舗主人であるマスターから学位のマスターを授与いたします。詳細は中屋ホームページでご確認ください。アドレスは www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp へお願いいたします。
中屋プロデュース。
毎回テーマに合わせた純邦楽の基礎を持つミュージシャンが中心となり、神話楽というコンセプトと斬新なアレンジで作られたオリジナル曲をお聴きいただきます。今回は三社祭公式 DVD のテーマ曲用に新しい三社囃として制作されたラップ調の曲、サンサンと三社、これぞ江戸祭りをお届けいたします。
サンサンとサンジャー、サンサンとサンジャー、サンサンとサンジャー、そいやそいやそいやサンジャー。浅草朝から担ぎで活躍、浅草朝から担ぎで活躍、やだしみやだしみやだし、これぞ江戸祭り、これぞ江戸祭り、これぞ江戸祭り。さんさんとさんじゃ、さんさんとさんじゃ、さんさんと
顔も遠藤感動、笑顔も真顔も遠藤感動。これぞ江戸祭り、これぞ江戸祭り、これぞ江戸祭り。
でしょうか。このテンポとノリ、全く新しい発想で作られていて、三社祭りの活気や担ぎ手のエネルギーが感じられるところが私も大好きです。耳に残ってなんとなく口ずさんでしまいそうですよね。さてここで三社祭り公式 DVD 2006年度版の発売についてお知らせしたいと思います。この DVD は本社神輿の宮出し、地区渡御、宮入りの名場面を中心にした映像で構成されています。また DVD ならではのチャプターメニューを生かしたコンテンツも魅力的です。発売予定は7月上旬です。詳しくは浅草中屋ホームページ www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp をご確認ください。続いては祭り情報のコーナーです。今回は江戸祭りの代表格である三社祭り、神田祭りについて浅草神社、神田神社のご神職の方にお話をお伺いしたいと思います。私高瀬美奈は今浅草神社の境内にいます。あの活気あふれる三社祭りの時とは全く違った、とても静かな雰囲気が漂っています。なんだか心が穏やかになって癒されますよね。さあそれではこれから浅草神社のご神職の方にお会いしてみたいと思います。
早速ですが、浅草神社ネギの矢野浩二さんに神社の由来についてお話ししていただきたいと思います。矢野さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。当浅草神社では今の浅草寺に祀られている観音像を隅田川から拾い上げられた漁師2人と、その観音像を自宅にお祭りして浅草寺の基礎を作られた文化人1人をお祭りしています。浅草発展の功労者であるこの3人が浅草の神様として浅草寺の傍らに祀られているわけですね。そして昔この浅草神社は三社権現社と呼ばれていましたので、今でも三社様という敬称で親しまれています。
なるほど、とってもわかりやすい説明で勉強になりました。ありがとうございました。では続いて今年の三社祭りの見どころについて聞かせてください。
はい、わかりました。まあ三社祭りはすべてが見どころですが、あくまで私的には三社祭りの前日に行われる本社神輿御霊入れの儀、そしてすべての日程が終了した後の御霊返しの儀ですね。お神輿には神様が乗られているということです。
なるほど、お神輿に神様が乗られているということを知らなかったという方も多いのではないでしょうか。また担ぎ手の方はもちろん今からワクワク楽しみにしているんでしょうね。そして最後に今年の三社祭りの日程を教えてください。
5月19日金曜日はお祭りの開始を告げる大行列から始まり、その後浅草神社境内にて神事便座皿舞が奉納されます。20日は午前中にお祭りの中で一番重要な例大祭式典が再興され、その後浅草寺の裏広場に約100基の町内神輿が集まり、浅草神社でお祓いを受け浅草の町中を練り歩きます。21日の早朝には浅草神社の宮神輿3基が宮出しされ、本社神輿渡御として氏子各町を巡行します。そして夜にその3基のお神輿が浅草神社に戻ってくる宮入りが行われ、三社祭りの締めくくりとなります。
矢野さん、ありがとうございました。リスナーの皆さんもこの日程を参考にぜひ三社祭りにお出かけください。私も必ず参加してみたいと思います。続きましてご紹介する江戸祭りは神田祭りです。ということで、私は最近マスコミなどで話題になっている町、秋葉原から散歩がてら江戸総鎮守である神田神社にやってきました。実は今御社殿の前にいるのですが、せっかくですのでお参りをしていきたいと思います。これで今日のリポートもうまくいくといいですね。では神職の方のところに行ってきます。まず最初に神田神社権禰宜の鳥居茂さんに神社の由来についてお聞きしてみたいと思います。それでは鳥居さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。神田神社は天平2年、西暦730年のご創建と言われております。東京都内でも最も古いお城の一つです。江戸幕府が開かれました折に、江戸城の東北にあたります表鬼門の守り神としてこの土地へ移されたと言われております。そして江戸時代は江戸総鎮守という称号を与えられ、庶民の崇敬を受けました。そして現在では神田、日本橋、秋葉原、大手町、丸の内などの108の町会を要する総氏神様として親しまれております。
東京に住んでる私は明神様と言って親しんできましたけれども、今の鳥居さんのお話を伺って神田神社により一層の親しみが増してきました。それではここで今年の神田祭りの見どころについて教えてください。
はい、神田祭りは2年に一度行われまして、今年は影の年にあたりますので大神輿の渡御が予定されております。外神田、秋葉原地区を中心に大神輿が渡御されます。 IT の最先端として知られております秋葉原に、伝統的な大神輿が渡御されます様をぜひご覧いただきたいと思います。
今年は影祭りの年だということですけれども、大神輿の勇壮な渡御、楽しみですね。楽しいお話でしたが最後になってしまいました。神田祭りの日程をお聞かせください。
今年は5月の14日の日曜日に大神輿の渡御が朝8時に出発して夕刻宮入りをする予定です。次の15日は午後2時より社殿の中で神事としての例大祭が行われます。そして16日は午前中に献茶式、夕刻より滝技能が社殿前で執り行われる予定でございます。
鳥居さん、本当にありがとうございました。リポートの最初にも秋葉原の話をしましたが、メイド喫茶もいいですけど、やはり日本の伝統文化に触れるということもたまにはいいですよね。そして今回ご紹介した2つの江戸東京を代表する江戸祭り、この講座のリスナーの方なら皆さんきっとその奥深い魅力に感動することと思います。お祭りを楽しんで皆さんも江戸東京人になりましょう。
三社祭開催期間5月19日から21日の3日間に、浅草の中屋本店江戸東京人セミナーのコーナーへお越しいただいて、江戸東京人セミナーを受講したと言っていただければ何か素敵なプレゼントを差し上げます。何かはその時までの楽しみにしていてください。詳しくは浅草中屋ホームページ www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp をご確認ください。第1回江戸東京人セミナー、いかがでしたでしょうか。お聞きいただきましてありがとうございました。次回第2回の江戸東京人セミナーは、地・食をキーワードに江戸の食文化について大変詳しい老舗のご主人を講師に迎えて、めったに聞くことのできない珍しい話をしていただきます。また神話学のコーナー、祭り情報のコーナーも季節感を意識した内容でより充実させてお届けします。次回の配信は7月上旬を予定しています。お楽しみに。
江戸東京人のセミナー、中屋プロデュース。